さんこんにちは、なでしこカナダのともこです。今日はですね、子供が原因で今度から立ち退き命令が出たっていうお話をしようかなと思います。ちなみに英語では立ち退き命令は eviction と言います。私も調べて勉強になりました。で、どんな話かっていうと、1ヶ月くらい前ですかね、結構ソーシャルメディアに出てたんですけど、で、それが結局バイラルになって、ニュースでも取り上げられてたんですが、2歳の子供を持つ家族が度重なる住民からのクレームで、それがその子供が結局うるさいっていうのが、クレームの原因なんですけど、で、最終的にマネージメント会社から立ち退き命令が出て、ビルを出たっていうニュースです。で、その、状況ですね、起こった父親がソーシャルメディアに投稿して、それがどんどんこう広まっていったっていう経緯ですね。で、そのニュースが出た当初は、家族にやっぱり同情が集まって、子供だからね、仕方がないよねっていうことで、かなりみんなが同情的な意見を寄せてたんですけども、そのうちにこの話のだんだん実情がね、明らかになってきたんですよね。で、そのどういうふうかっていうと、例えばそのいやいや、その確かにね、子供はだからしょうがないっていうのはあるんだけれども、その廊下でね、7時過ぎぐらいからこうサッカーをさせたり、おもちゃの車に乗ってね、で結局その自分の家じゃなくって、この公共部分にあたるこの廊下とかロビーとか、そういうところでそのおもちゃの車を乗って遊ばせたりとか、その父親としては、その子供の有り余るエネルギーを、どうせバンクーバー雨で出れないし、そういうエネルギーを発散させたいっていうことでどうもやったらしいんですけど、あとはその夜も遅くまで起きてて、こう走ったりドアをバンバンって閉めたりとか、そういうことをしていたっていうのが、徐々にこう分かってきたんですよね。で、親として気持ちが分からなくはないですけど、ただやっぱりその今度ね、今度とかに住んでる以上は、やっぱり他の住人の方のことももちろん考えなきゃいけないんで、やっぱお父さんがした行動は、私もちょっとそれはアウトだなと思って、見てました。で、結局その管理会社もいきなり立ち退き要請をするわけではなくて、同じビルの、その今は多分一番ロフトって言ってたんで、多分一番上だと思うんですけど、そこからその1階、要は誰も下に住んでいないんで、1階に移動してください、もしくはその同じ管轄内のタウンハウスに移動してくださいっていう提案を受けたんですけど、多分そのね、賃貸の家賃の問題とか、その部屋の間取りのこととかで、それはしたくないっていうふうに断ったと。で、最終的には、他のやっぱり住人の人の苦情もあるし、結局合意に至らなかったっていうことで、最終的にはその、10日後に出てってくださいっていう立ち退き命令が出てたんですよね。そうで、私の印象としては、結局お父さんとしてはこう自分たちがね、そのかわいそうだっていうことで、こう世間の、風当たりがこうマネジメント会社に行くかと思いきや、結局的に最終的には自分たちに来ちゃってね、結構叩かれてましたよね、ネットでもね。で、確か最終的にはね、引っ越しをしたみたいです。そうで、私もね、そのニュースを読んで、と思ってね、自分たちのね、昔を思い出したんですよね。っていうのも、うちはその強制退去はさせられてはないですけど、うちもね、同じようなね、経験がね、あるんですよ。っていうのも、上の子が1歳から4歳になるまで、4階建てのコンドの、3階に住んでたんですよね。で、やっぱりカナダって低層のそれぐらいのコンドっていうのは大体こう木造なんですよ。で、その前は私たちもハイライズに住んでたんで、ハイライズはやっぱり鉄筋のね、作りになってるんで、やっぱり引っ越してきた時に確かに驚きましたよね。こう周りの同じ階のそのフロアの廊下の喋ってる声とかも聞こえるし、やっぱ上の階の人が物を落としたりとか歩いたりとか、そういうする音っていうのもやっぱりこうね、高層ビルに比べると木造なだけあって、やっぱり私も正直、結構聞こえるんだなっていうのはね、感じましたね。そうで、でやっぱ1歳になってくると、やっぱり上の子も結構元気のいい女の子だったんで、こう走ったりジャンプしたりとかこうし始めるんですよね。で、私たちも、でも自分たちもやっぱり音が響くことをこう身をもって分かってるんで、こう まあ、飛ぶんであればね、本当は良くないですけど、例えばもうどうしてもジャンプしたいんだったらこうベッドで飛んでとか、あのリビングにもこうちょっとあのマットレスを引いたりとかして、なるべくこう音が響かないようには注意してたんですけど、やっぱある日ね、こう下からどんどんどんどんってこう叩かれたんですよ。で、あ、これはまずいなと思って、で実際にこう誰かに来られたりするよりは、やっぱり自分たちから先に下に降りて事情を説明した方が、まあ、いいよねっていう話に旦那となって、で、まあ、旦那に言ってもらったんですよね。で、あの、まあ、うちとしてもこのなるべく迷惑かけないように今努力はしてると。ただ1歳児なんで、どうしてもやっぱり多少あの言ってもあの、まあ、迷惑かけることがあるかもしれないから、まあ、事前に謝りますっていうことで、まあ、多少あの向こうも、まあ、わざわざ説明に来てくれてありがとうねっていうことで、まあ、あの終わったんですけど、まあ、やっぱそれからも何回か、まあ、ちょこちょこあって、私もね本当にストレスだったんですよね。で、まあ、子供に涼みはないっていうとねですけど、やっぱ私もでもだからなるべくもう一日に何回 もう走らないで、ジャンプしないで、飛ばないでみたいな何回も何回も言って、で、まあ、そうこうしてるうちに今度2人目が生まれて、でもさすがに旦那と、いや2人、まあね、赤ちゃんのうちはいいですけど、これ2人になったらもう本当やばいよねって言って、でもう最終的にはだから下の子が6ヶ月ぐらいの時かなにも、まあ、出ましょうということで、うん、引っ越してタウンハウスにね引っ越したんですけど、もうその時ね私も本当にすごくねこうストレスフリーになったのをね今でもね覚えてます。だからね、やっぱり、まあ、どうしてもそのカナダの、まあ、このね 3,4 回ぐらいの低層のコンドって木造なんで本当に響くんですよね。でかといってやっぱり不動産カナダも今高いので、なかなかこうタウンハウスとか一軒家ってね買えるわけではないんですよね。ただまあ私のアドバイスとしては、そのまあ買うなり、そのまあね賃貸でレントするなり、やっぱり子供がもうすぐ生まれるよとか、あのちっちゃい子供がいるっていう場合は、そのまあ私も本当に自分でそのストレスを身をもって体験したので、やっぱりこう住めるんであればね、あのやっぱりまあ確かにその上からの騒音、自分たちがやっぱりまあその上からの騒音っていうのはまあ多少ありますけど、でもやっぱりその少なくとも下の人に迷惑をかけないっていう意味では、あの1階に住むとか、あのそういう、うん、あのことはこう考慮に入れて、あの選んだ方があのいいんじゃないかなと思います。ね、あと最近は結構そのビルによってはこう子供を遊ばせるねこうお部屋があったりとかするみたいなんで、まあそうやってね子供を連れて出られるところがあるようであればねいいですけど、やっぱりバンクーバー特に冬あの雨が本当に多いからね、外で遊ばせられないんで、まあそういう子供のこうアクティブなね元気いっぱいな子供たちのこう発散場所っていうのも考えて、まあ、親も自分たちにもストレスにならないような、やっぱりそういう、 こう住まいの選び方っていうのはちょっと、考えた方がいいのかなと思って今回このお話をしました。ではまた近々会いましょう。さようなら。